ということで、
す
今、
ごい。
箱から開けて、初見で、この、まあ、L8 を使ったことがあるから、なんとなく分かったんで、やりました。マイクを、あれ？なんか声が遅れてくるね、確かに。あ、固まってる？誰か喋ってください。
タルケンです。どうですか？大丈夫ですか？
熊です。熊です。熊です。大丈夫ですか？チェックチェック、マイクチェック、チェックチェック、チェックチェック。
もともと YouTube はでも遅れてるんですよね、これ。タイムランクが。
あ、まあそうですね、全体としては遅れてるんですけど、多分映像と音がずれてるってことなんじゃないのかな、きっと。
一国道みたいで。
はい、とい
声
うこ
が
とで。
遅れて聞こえてくるぞ。
それですね。
タロケンさん、クマさん、モカさんに今参加してもらって、ズームのポッドトラック P4 を今ちょっとテスト中です。ちょっと自分の音もどっからどう来てるのかちょっと分かんないけど、一応これで取れてるはず です。そっちは普通に聞こえます？こっちの声って。
はい、聞こえてます。
はい、よく聞こえてます。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとテストを一旦終えて、後で追加で録音するかもしれません。一旦止めます。はい、どうもこんにちは、ボトフです。コーヒーさんの、旅するポッドトラック P4 の企画を、試しております。で、9月26、27日に24時間ライブ配信の中でも少しテストしましたが、そこの時はね、初見で説明書も何も見ずに、なんとなくつないでやったらね、ちょっとね、音が二重になってるところとかもありまして、まあそれもあったんですが、ちょっと取り直してます。その前にこの旅するポッドトラック P4 の説明、電気屋ウォーカーというポッドキャストをされているコーヒーさんが、この Zoom というメーカーのポッドトラック P4 という新しいですね、製品。これをですね、何人かの6名か、6名のポッドキャスターさんに、そのポッドトラック P4 という機器を郵送で回していく感じでですね、で、それぞれのポッドキャスターさんがレビューというか使い勝手を録音していくという企画ですね。で、これ第2版も動いているようで、なので今12人のポッドキャスターさんへ回っていくというようなことになってます。カウンター動いてますか？はい、動いてます。はい。24時間配信でも少し喋りましたが、今ですね、改めてやっているのが、実際これは、ですね、面白いのが iPhone をつなげるんですよ。iPhone とかパソコンをつなげて、録音できるんですけども、iPhone、第3期も計画中？あ、何やってるの？何やってるんじゃないか。今ね、なんでこうコメント読んでるかというとですね、通常その iPhone つないだときにはですね、例えばこのポッドキャストの収録で誰かに、フェイスタイムであったり、まあ電話でもいいんですけど、電話であったりフェイスタイムとか、LINE 電話でもいいですね。あと、Zoom とか、スカイプ。そんなので普通に iPhone で通話するような感覚で通話をして、それを相手の声も録音できるっていうものなんですね。で、こっちで喋ったもの、マイクを通して喋ったものを送るんですけども、相手の声は送らないようにってことで、とにかくですね、この Zoom のポッドトラック P4 を通じて通話が普通にできて、それが録音できるっていう機能なんですね。それはすごく便利なんですよ。まあ、通常パソコンででもできるんですけども、この Zoom の機器1個でできると。で、これをまたパソコンにつないでパソコンに音を送ることもできるのと、この P4 にも録音されると SD カードにですね。で、まあ、収録機器としてはとても便利で、マイクは最大4つさせるんですけども、まあ、今ね、1個、スマホにつないで、1個パソコンにつないでるので、あともう1個はマイクつなげるかなっていう形です。で、4トラックそれぞれ別々に音が収録されるので、後でボリューム調整とかもできるかなと。で、その iPhone で通話するためのトラックを応用してですね、要は電話先の相手に音が送れるってことは、その送り先をスタンド FM のライブ配信でできるかなというところでやってみて、今やっている最中です。なので、このライブ配信中のコメントも読むことができるね。で、これね、実はですね、同じ Zoom という会社のライブトラック L8 っていうものでもできるんですね。で、実はそれ一回やったことあるんですけども、ああ、こういうふうにできるんだ、面白いなと思っていたんですけどね。 そのライブトラック L8 よりもこのポッドトラック P4 なんですけども、大きさが多分5分の1ぐらいなんですよ。だからこれの5倍もあるとね、さすがに持ち運びは何でしょう、気合がいるんですよ。あのそれこそ旅行用の スーツケースでゴロゴロゴロってやつ、あれで実は収録とか私行ってたんですけども、これそんなのいらないからね、カバンに1個ポンと入るんで全然手軽さが違いますね。だからその例えばどっかにインタビューに行くっていう時、これで済むんだったらだいぶ楽だなというのと、このスタンド FM みたいなこのライブ配信でこう機器をつないで簡単にできる、家のこのダイナミックマイクを使える、プラスこのパソコンとかをつないでいるので、パソコンの音とかも流せるんですね。ちょっとやってみますね。はい、こんな感じで BGM を流す。でよくスタンド FM で音楽流してる人って、違う機器、なんかもう一個のスマホとか、iPod とかで音を鳴らして、それをマイクで普通に拾ってるっていうだけの感じが多いかなと思うんですけども、これパソコンから直接音つないで拾ってるので、多分音も綺麗かなと。ちょっと今音量調節もパソコンでもできるんですけども、この P4 でもですね、つまみがあって、今写真でいくと一番右の4トラック目のところにのダイヤルで音を大きくしたり小さくしたりとかいうことができるというところですね。でこういうのを手軽にできるのって結構欲しいんですよね。でこれの写真でいくとですね、写真でいくとってこの写真、これ聞いてる人が見れてるか分かんないんですけども、4つサウンドパッドっていうのがあって、押すと音が鳴るんですよ。効果音的なみたいなね、みたいな音が鳴かせると。だからなんかポン出しとか言ったりもしますけども、このサウンドパッドと BGM とかですね、でこのサウンドパッドに BGM も割り当てることができる。でこの音は、デフォルトでもあるんですけども、自分で違う音源を入れることもできるので、ちょっと配信をワンランク上げたいっていう時にはやりやすいかななんて思ってますね。だから普通ね、このスタンド FM でライブ配信とかしちゃったら、これ録音はできないよね。だからダウンロードできないじゃない。だからこれダウンロードもできるから、ダウンロードっていうかこっちにも録音されてるから、でマイクとそのスマホの音とかパソコンの音とか別々に撮れるんで、これはね後からいろいろできちゃう。なんで今回ね、録音してるやつも、コーヒーさんから長さの目安3分から5分ってあったので、余裕で超えるので、ちょっとだけ編集して短くして送ろうかなと思っています。あ、楓さん検索してみます。これがいくらぐらいだっけ ?2 万円台だよね。うん。だからその、今うちにある、ライブトラック L8 と同じようなことができるやつで、4万9000くらいだったかな、5万ぐらいだったから、手頃かな。まあ、もちろんね、もちろん機能がない部分もあって、少ない部分もあるけど、こうライブ配信とか手軽に外出先で録音、例えばマイク最大4本までさせるからインタビューとか、これで済むのはすごくいいかなと思いますね。今これ BGM をパソコンから流してますが、まあもちろんね著作権の問題があるので何でも流していいというわけじゃないので、そこだけはちょっとね注意しなきゃいけないかなと思いますけども、なのでちょっと私が前に配信したポッドキャストの内容を流そうかなと思ってます。はい、例えばよいしょ、
オーバーキャスト、ポケットキャスト、スティッチャーズ、
はい、
8つ、あと RSS、
これ
8つ貼ってあって、
今リアルタイムで喋ってるわけじゃなくて、私が録音して収録してるやつに今リアルタイムで声を重ねてるっていう、同じ人が2人喋ってるみたいな状態ですね。
で、
例えばもうだからこういうパソコンの方に曲を用意しておけば、例えばこういう形でこれ流していい、クリエイティブコモンズライセンスっていうライセンスの曲なんですけども、はい、混乱再び、はい、こうやって曲を流すこともできますね。で ダイヤルのつまみで音量も調節できるので、ね、こう喋りながらボリューム上げたり下げたりっていうこともできるということで、なかなか例えばスタンド FM のアプリだけではできないことがね、この端末あれば、まあ、あとケーブルね、つなぐケーブルあればいろいろできると。工夫次第でいろいろ遊べながら、この大きさを、なんかバリバリ言ってる、この大きさで、2万円台っていうのは、いいかなと思いますね。はい。駅員スイマーのトールさん、ポッドキャストが、ライブ配信する方法があればなと思ってましたよ。ポッドキャストはまあまあ、ポッドキャストっていう企画自体が録音、MP3 ファイルとかの録音ものなので、まあ、ライブという意味ではちょっとあれですけども、なんでちょっとライブ配信できるサービスと連携していく感じになるかなと。だからこの、これはだから、ポッドトラック P4。で、この間 YouTube ライブに配信してた時は、Zoom、同じ Zoom のライブトラック L8 っていうのを使っていました。うん、それで YouTube ライブ配信できましたけども、正直この P4 でもできるんだよね。うん。多分、マイク、2人ぐらいだったら余裕でできるかなと思うので、これ便利だね。だからそのライブトラック L8 はそれを旅行用のカバンがゴロゴロ引っ張ってくるカバン、あれに入れて結構気合い入れて持ち運びしなきゃいけない感じなんですけども、よし収録だ行くぞみたいな感じで旅行に行くような感じで行くんですけども、これだったら本当カバンに入るからね、だいぶ違う、うん、手軽さが全然違う。で、あ、カエデさん、これは流していい曲なのね。そう、クリエイティブコモンズライセンスっていうね、あのライセンス形態の曲がですね、あるんですよ。うん。そうなんですよ。あ、後で調べてください。いや、聞いてもらっても教えますよと。で、コーヒーさん、P4 でライブ配信して、録音を編集して、ポッドキャストに。そうそうそう、だから、その、この間の24時間ライブ配信ね、まあ、この端末じゃないですけども、多分同じことできますが、YouTube ライブでリアルタイムで配信しました。で、その音源は、録音して SD カードなんかに取ってありますので、まあ、ちょっと音量の調整したりとか、編集してね、いらないとこカットしたりして、再配信できるかなと、なんか裏で自分が喋ってますね。そんなことができるので、工夫次第でいろいろできるかなと。いうふうに思っています。ということで、Zoom のポッドトラック P4 ですけども、何でしょう、ライブトラック L8 買っちゃってるしなーっていうところで、まあこれはいいかなーと思っていたんですけども、この手軽さねまた憎いものを出してきたなっていう感じです。で、これの上位版、ポッドトラック P8 というのもまた10月なので今月ですね、出るということを言ってます。それはちょっとまたね、大きさは大きいので、ライブトラック L8 と近い音質なのかな。まあだから逆にこの P4 のコンパクトさ、こっちの方が惹かれるね。うん、持ち運び楽そうなんだもん。やっぱりね、大きいやつはね、持ち運びも大変だし、なんかあまり外に連れ回して壊れるのも嫌だなとかなんか思ったりしちゃうんですよね。はい、ということで、この音源編集してコーヒーさんに送ろうと思います。ではありがとうございました。ポトフでした。